皆様こんばんは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間です。昨年、京都府との共同事業として、地域の公共人材養成講座ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾というのを開催しました。この番組ではその受講生の皆様とともに街づくりへの思い夢などについて語り合おうと思っております。どうぞよろしくお願いします。パーソナリティは高島加代子です。
アシスタントを務めます京都女子大学4回生の恵美香奈です。よろしくお願いします。
ではしばらくの時間どうぞお楽しみに。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会がお送りします。今日のゲストはハテナの落語同好会の中西理香さんです。よろしくお願いいたします。
どうもこんばんは。
こんばんは。ハテナの落語同好会の中西理香です。よろしくお願いします。
中西さんはかなりたくさん講座をいろいろ受講してくださってましたね。
はい、もう後半戦片っ端からというか、なんか全部受けさせていただきました。
はい、恵美さんもね、講座いろいろ受けてくださってたんですよね。
はい、
もう中西さんとは何度も顔を合わせて。
そうですね、何度かお話しさせていただいたことあります。
いかがでしたか、講座参加されて。
あ、もうすごく非常に受けやすいリーズナブルなその設定で、最新の情報とかもう最先端の仕事をされてる方のお話とかいっぱい聞けまして、ものすごく私は良かったなと思っております。
で、中西さん今ね、恵美さんにハテナの落語同好会のっていうふうにご紹介していただいたんですけども、はい、そのお話を少し後に回して、
はい、
中西さんなんかいろんなことをこう、それこそキーパーソンとしてやってらっしゃるなと思うんですけど
ちょっとどこでも顔を出す性格はちょっと困ったもんだなと思ってるんですけれども、
ちょうどねその講座に南山城村のチャイコプロジェクトの方もご参加になってたんですけれども、はい、その方ともなんかコラボレーションされてたってなんかお聞きしましたけれども。
そうですね、3年ぐらい前になるんですけれども、一番最初に声をかけたのが私で、それで清水焼をもっとだんだん庶民から清水焼が遠ざかっていくような気がしたので、もったいないので清水焼の良さを知ってもらうということ で清水焼を使わないとわからないので使って良さを知ってもらうという催しをやろうと思いまして、でやっぱりお茶を飲んでいただくのが一番やっていうのと、それと京都府はお茶の産地がいっぱいあるので、でお茶の産地の NPO の方を紹介していただきまして、それで一緒に清水焼で南山城村の新茶を楽しむっていうイベントを1週間ほどいたしました。
ね、すごいなんかこう活動もすでにされているっていう方なんですけど、この講座ね、このふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾、私たち普通ワクワク塾と言ってましたけど、ここにご参加されている受講生の方々もそれぞれにね、はい、なんか活動されている方がねたくさんいらっしゃったので、はい、そういうまあ、その雨はねもともと出会いをねされてたんだけれども、はい、こういろんな方とのコラボレーションが生まれる場でもあったなと思うんですが、その南山城とも、はい、茶屋子さんとのコラボレーションはどんな感じでしたか。
今も最初は初対面なので、どういう方かお互いに分からなくてギクシャクしたりしますけれども、もう最後はもう和気あいあいと仲良くなって、コラボっていうのは本当楽しいですね。
ね、はい、なんか出会いの面白みという。
そうですね、やっぱ一人であるのに2倍よりもっと何倍もこうなんか広がるというか楽しめるというか、
ね、講座の先生を受けた後それぞれの交流会っていうのがあって、そこでまたね受講してくださってる、それこそまたその方々も地域のキーパーソンだったりするんですけど、交流ねして、 面白かったと思うんですけど、由美さん学生さんで参加されててどうでした？
私は何かをやっているわけではないので、コラボさせていただくなんてそんな恐れ多いことはできなかったんですけど、ただ本当にいろんな各地で活躍されていらっしゃる方と、こんなにたくさん の素敵な方と出会える場っていうのは本当にないと思うんで、すごく良かったです
ね。それで、まあ、中西さんその活動もされているし、講座の中でプロデューステクノロジー、はい、養成あプロデューステクノロジー力養成講座っていう連続講座にも参加になって、はいはいはい、そこで最終にプレゼンもされてましたけれども。
そうなんですよ。何か一つテーマを決めてずっと進めていかないといけなかったので、たまたま落語会をやろうということに決まっていたので、それでそれをプロデューステクノロジーに当てはめてずっと考えてました。
そのプロデューステクノロジーっていうのをちょっとリスナーの方に少し簡単にねご説明すると、簡単にご説明しにくいけれど
ちょっと説明難しいかもしれないです。
まあ、最初に思いついたことをどういうふうに仲間を作っていって、はい、そしてそれを実際に、はい、もう実現させていくかっていう流れを、はい、いろんな事例を研究されて、はい、一つのなんか、まあ、フォーマットというか方式というか、そこにちょっとこう当てはめながら自分たちの活動、はい、ここが弱いんじゃないかとかいうことを検証しながら、はい、すでにやってらっしゃる方は検証し、はい、またこれからしようと思う方はそれを参考にして描いていくとか、そういうふうな感じ
ですかね。そうですね。やっぱ考えていることを文字に表すっていうのはすごくなんかいいことだと思います、
ね。
はい、
でここでね音楽を1曲挟んでから、この中西さんが次なることを考えていらっしゃるところをちょっとご紹介いただこうかなと思います。
今日のゲストは中西里香さんです。後半もよろしくお願いいたします。
ね、落語、が大好きということで、ハテナの落語同好会というのも作りになって、はい、活動を始めていらっしゃるんですよね。
はい、
第1回目はどこで？
第1回目は京町屋の西林館で、桂船長、桂小五郎二人会というのをいたしました。で幸い80人近い方に来ていただいて、無事に終えまして、次もまたやってくださいとおっしゃる方がいらっしゃったので、また次もやろうかなと
今ね、
はい、
もうかなりのところまで行ってるんだけど、ちょっと候補を少し待ってと言われて今企画段階ということなんですけど、これがはっきり外に候補してもいい時になりました教えてくださいね、はい、また番組でも、
はい、ぜひもよろしくお願いします。
紹介したいと思うんですけど、はい、でも由美さん落語はどうですか？
落語は一度聞きに行ったことがあります。
うん、意外とねなんかブームでねバーッと聞いた方もいれば、はい、やっぱしこう1回ぐらい2回ぐらいっていう人も多いと思うんですけど、
はい、
中西さんから見て落語はどこが魅力で始められたんですか？こういう主催をしようと思われたんですか？
やっぱ上方落語が面白いなと思ったことが多いのと、それを意外と皆さん聞かれたことがない、まあ、落語を聞いたことないっていう人はいらっしゃらないんですけれども、寄席に行ったことないっていう方がほとんどなので、ちょっとこれはこの良さを知ってもらわないともったいないなと思ったからです。
その特に上方落語っていうところがお好きなんですね。
そうなんです。私そのものすごい詳しいわけではないのでちょっと違ったことを言うかもしれないんですけれども、上方落語っていうのは鳴り物が入るんですね。はめ物って言われてるみたいですけれども、効果音としてその三味線とか鐘とか太鼓とか笛とかがその話の中に入ってきて、それで情景をさらに演出するっていう、そういう特徴があるみたいです。でその私が驚いたのは、その三味線はプロの方が来て三味線を歌をこう 惹かれるんですけれども、あとの鐘とか太鼓とか笛は話し家さんがされるんですね。その出番じゃない方が裏におられて、それでその楽器を演奏されるんですね。でそれ話と合わさないといけないからものすごく難しいんですけれども、これがなんか技やなっていうか、すごいなと思いました。
ね、そういう京都の文化を伝えたり、地域のなんか良さを引っ張り出したりということをすでにこうコーディネーターとしてね、企画されたりもしてらっしゃるし、そことつながるようなこともやっぱり落語のこのあるんですかね、上方落語。
そうですね、やっぱ上方文化、上方落語は上方文化その旨だと思うんですけれども、その上方文化っていうのは落語の舞台長屋であったり、船場の商家が出てきたり花町が出てきたりするんですけれども、昔の人の生活とかがそこの中に入ってたりするんですね。でその、昔の人の生活を訪ねて新しきを知るみたいな、エコやなとか、七度狐でしたら広い一面の麦畑って、麦畑があったんやって思うんですよね。日本の昔のその裏作にはやっぱり麦畑が学校で習った通りにあったんやなっていうのが分かったりするんですよね。結構そういうところとかでこう深いものを感じるんですね。
ただのこの笑いのなんか笑い合うだけ、笑うっていうのはすごい大事だけれども、漫才とか、漫才もそれはもちろんいいんだけれども、そういうところとまた違う文化とかもちょっと知りながら、それを感じながら、でまた心から笑う。
そうですね、文化を感じながら心から笑うっていうのがポイントだと思います。
なんかやっぱしあれですもんね、一人でいろんな何役もやって
ですね、難しい、
大変ですよね。それで情景を思い描かせるように喋るっていうのは、
そうですね、もう自分の頭の中でできてしまってるんですもんね、聞いた人の頭で。
そうですよね、すごいことですよね。
はい、すごいですよね。やっぱデッチさんは可愛らしいし、旦那さんはこう威厳がある感じやし、番頭さん番頭さんの感じがね、中間管理職みたいなそんな雰囲気が出たり、ゴリオンさんはこう上品でとか、長屋のサキさんはもう面白いもうそんなのを一人ずつ演じはるのがね、すごい。
それとなんかその中にこう人情っていうかね、こう
そうなんです
よ、なんかこう人間関係の面白さが出てきたりとかね。
そうですね、ものすごくこう人情味のある人がいっぱい出てくるので、そう、人情話っていうジャンルがあるんですけれども、桂船長さんとかはそちらがものすごくお得意なんですけれども、こう人情っていうのはやはり髪型は髪型の人情があると私は思いますね。
髪型っていうとなんか大阪っていう感じもするんですけど、
京都ももちろん髪型ですよね。
や
はり大阪のその華やかな派手な文化と京都の公家のセンスのいいシックな文化が混じって髪型文化できてるんだと思うんですけれども、そのセンスの良さがやはり落語にも私はあるなと思いますね。
京都には大学がたくさんありますから、そして落研なんかもね。
そうですね、落研出身の方もほとんど多いみたいですね。
だから京都でその落語の寄席とかがもっともっとあってもいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、あるんですけど、少ないのか、皆さん行ったことないって言われる方が私の周りにはたまたま多かったので意外でしたけれども、
恵美さんもぜひこれから落語にもちょっと、
やっぱりちょっと敷居が高いようなイメージが私にはあるんで、もうちょっと身近になればいいなと思ってて。
そうですね、
そうなんです。だから中西さんのような活動をされてらっしゃる方によって敷居がもっと下がってくればいける
ですね。
なんかね、ちょっとそんな感じもしますよね。米長さんもなんか人間国宝とか、
そうですね。
もうすごい勉強しに行こうみたいな。実はそうじゃないんだけど。
そうですね。もう笑いですのでね。基本は笑うのが基本ですので、 ものすごい笑うとあとすっきりしますね。
でもなんか中西さん、その自分があこれとか面白いとか思ったら、はい、さっとこう行動したり、コラボレーション作り上げてみたり、その辺
多分アホだから考えるより行動する方に行ってしまうんじゃないですか。
見た雰囲気ってなんかそういうね、なんかすごく物静かな感じでだけどすごくお茶目な感じですね。私も伺ってたら。でこれからはその落語のことを力入れていきたいって感じですか。
そうですね、やはり落語で笑ってその上方文化をもう一度考えて、関西上方とか関西がこう笑ってる間にその笑ってる人だけじゃなく関西が元気になったらいいのになって思いますね。なんか元気がないって言われてるみたいですから、ね、なんでこんな大きな文化があるところがそのもっと誇りを持って頑張ってやろうっていう、う
ん、そうですよね。京都がいやもういろんなことをくぐり抜けてきたこの京都、はい、それで変わらず大事なものは大事としてね、はい、やっている京都がそういう笑いを今度ね伝えていったら、はい、そのさっきおっしゃってた上品なちょっといい形の ね、そうですね、そういうものをね大事にこう伝えていけたら、ね、文化として伝えていくっていいでしょうね、はい、そこからこうちょっと元気になりたいですね。1月ですし。
そうですね。
ぜひ落語で京都を元気にしてください。
はい、また微力ながら、うん、はい、軌道線も安く設定して皆さんに楽しんでいただけるように考えたいと思います。
うん、そしてそれとなんかこう飴家業でやってらっしゃる、はい、手作り飴っていうのもすごく魅力なので、なんかね、
あ、飴ですか。飴は
飴の企画もちょっと考えてほしいです。
見ることがいっぱいありますね。
落語飴です
か。そうですね、なんかそういう商品もあったらいいかもしれないです、ね、
落語会に行ってちょっとこう、はい、飴もいただいたりとかし
ながら。いいですね、飴、ね、を舐めながら落語を聞いて。
そうですね、席がね出たりするかもしれないので、うん、飴はいいかもしれないです、うん、
なんかこう考えたらその落語っていう一つの場所空間だけじゃなくて、はい、でそこのなんかこう中西さんだったらちょっと違うことも引っ張ってきそう。
あ、そうでしょうか。あんまり余計なこと考えるとオーソドックスな会話をされてる方に怒られるかもしれないですけど、
知らないもので
いやいやいや、私も知らないんですけれども、知らない方がいい場合もありますよね。
知らないから許してもらおう
ですよね。
いや本当に、ね、楽しいお話今日は、ね、はい、たっぷりと聞かせていただきましたけども、また先ほどの情報、はい、落語会の情報が来ました、はい、教えてくださいね、
はい、ぜひその時はよろしくお願いします。
じゃあそろそろ時間になりました、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会がお届けいたしました。